調の聖書の箇所はマタイの福音書13章44節から52節です。新約聖書26ページです。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると、人々は岸に引き上げ、座って、良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て、正しい人々の中確認する。悪い者どもを呼び分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて激しいするだろう。あなた方はこれらのことが皆分かったか。弟子たちは分かりましたと言った。そこでイエスは言われた。だから天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いもののを取り出す一家の主人に似ている。以上です。では、メッセージをシードした方にお願いいたします。
ただいまマタイによる福音書13章44節から52節をご一緒にお聞きしました。44節から46節をもう一度読みします。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。畑に隠された宝と高価な真珠の例え、この2つはよく似ています。でどちらも終わりには持ち物をすっかり売り払い、それを買うと繰り返されています。畑の中の宝、高価な真珠、それ自体がおそらく価値ある貴重なものなのだろうと想像することはできますが、一体そのために持ち物全部を売り払うほどのものなのか、それほどに高価なものなのかという疑問も生まれます。でけれどもそうなのです。畑の中の宝、高価な真珠、これらは今自分が持っているものとは比較にならない、いやそれをすべて失っても惜しくない、それほどまでして手に入れる必要のある価値ある宝であるのです。で不思議なことに主イエスはその宝、その真珠を手にしなくてはならない、あなたはそれを買うべきだ、買いなさいとお命じにはなっていません。むしろそれがごく自然なことのように、この人はそうするのが当たり前だろうという雰囲気で語っておられます。畑に宝が隠されている、それ見つけた人は自分の持ち物全部売り払ってその宝を得るために畑を買う。真珠を扱う商人、いつも真珠を探していたが、ついに高価なまたとない真珠を見つけた。それを手にするために今まで持っていたもの全部売り払って、たった一つのその真珠を買う。畑の中の宝、高価な真珠、かけがえのない、まさに宝の中の宝、すべてに勝る他にはないものです。だからこの人たちは何としてもそれを手にしようとするではないかというふうに主は言われます。一方でこうした宝を見つけてもそれを手に入れようとしない人ももしかしたらいるかもしれません。 自分は今持っているもので十分だ、これ以上宝などいらないのだ、不足はない、そう考えて宝を無視し、それを手に入れることにためらいを覚えるわけです。けれどもこの宝とは福音、良い知らせのことです。神の子イエス・キリストによってもたらされる救いのことです。信仰と言ってもいいかもしれません。何としても救いに入れていただきたい、そう願う人もいますが、一方で私たちは本当に救いというものが必要なのだろうかと思う人もいます。私たちは罪の中にあるために、本当に大切なもの、なくてはならない宝の価値、その恵みの重さ、大きさに気づくことができない場合があります。持ち物全部を売り払ってまでして手に入れるほど価値ある宝であるのか、本当にそうなのかというふうに疑うからです。けれども主イエス・キリストは、あなた方はこの畑の中の宝を見つけた人だ、また真珠を扱う商人なのだというふうにおっしゃいます。ここに登場する人はあなただと言われます。でこの人は偶然宝を、真珠を見つけました。初めから場所を知っていたのではなく、運命的な出会いによって宝を、真珠を手にすることになりました。同じように私たちも偶然に、本当に不思議な仕方で教会に足を運び、聖書と出会い、福音、良い知らせを耳にし、神の恵みの中に入れられています。それぞれ通ってきた道は違いますが、まるで私のために道が用意されていたのではないかと思うような歩みをして、ここに導かれてきました。実際そうなのです。私のために、私たちのために、神がこの道をご用意くださいました。そうして私たちはこの宝、他のどこにおいても決して手にすることのできない美しい、気品ある輝かしい宝、真珠、福音、良い知らせ、救いを手にすることになりました。神がご用意くださったものです。私たちには馴染みのない習慣ですが、当時のユダヤの人々は宝を土の中に隠しておくことがあったと言われます。宝を隠した人がそのことを誰にも知らせずに地上の生涯を終え、隠された宝が文字通り隠されたままになっていたある日のこと、その畑を耕していた農夫でしょうか、その人がたまたま宝を見つけます。そして持ち物すべてを売り払った末に、その畑を買い取り、宝を手にします。でこの人が宝を見つけたのは、自分が畑を耕し土を掘ったからです。けれどもこの宝をこの人に見つけさせたのは神ご自身です。この人が宝を見つけたのは神のご計画によるものでした。私たちが今教会の交わりの中に入れられ、御言葉を耳にし、ここにいるのもまた同じです。キノコを収穫してそれをお店に出して売っている人が言っていました。キノコがどこに生えるか、どのような場所だったら生えるか、長年のそのキノコ採りの経験と知識で分かっているので、こういう場所にあるということが予想されて、そしてそこを探すと見つかると、闇雲に歩き回っているわけではないのだと。で真珠を探す商人というのは、どこで良い真珠が取れるかとてもよく知っていたのだろうというふうに思います。で当時航海に浮かぶ島々や遠くインドから真珠が取り寄せられるということもあったと言われています。真珠を見つけるプロですから、見つけて当然かもしれませんけれども、それまで集め売ってきた真珠とは比べることのできない、世界にただ一つの真珠を見つけました。 それまで持っていたものすべてを売り払って、そのたった一つの真珠を手にします。ここでも真珠を偶然に見つけさせた神のご計画があります。主イエス・キリストを救い主と信じて洗礼を授けられたキリスト者は、この宝を見出した人たちです。けれども宝を見つけて、それで全てが終わりなのではありません。その宝の素晴らしさ、豊かさは、汲んでも尽きない泉のようなものです。それで私たちは、その宝の美しさ、豊かさをいつも味わいつつ、求めつつ、最後まで求め続けて生きていきます。信仰生活というのは、すでに宝を見出したその恵みに感謝しつつ、最後までその宝を追い求めながら恵みを覚え続けるようなものです。キリストの救いは、そのようにして求め続けてなお輝きを失うことなく、ますます輝き、私たちを養ってくださいます。私たちは普段忘れがちですが、神の恵みは豊かで計り知れず、全財産と比較することもできないほどの大きなものです。豊かで想像をはるかに超える力に満ちています。人はそれを偶然見出すことを許されます。けれども本当は偶然ではありません。神が人にそれを見せ、味わわせ、それによって生きるようにご計画を持って導いておられるからです。もう一つの例えが47節から語られます。47節48節を読みします。また、天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると、人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。引き網の例えというふうに言われるこの例えは、前に出てきました麦と毒麦の例えと似ています。ここでも世の終わりに天使たちが良い魚と悪い魚を分けるように、正しい人々と悪い人々を裁くということが語られます。ここには教会の姿が、また私たちの世界の姿が、そしてまた私たち一人一人の信仰生活の姿が表されているというふうに言われます。教会の中に麦と毒麦が生えてきても区別がつかず、抜き取ることができないのと同じく、湖の中に投げ込まれた網の中に良い魚も悪い魚も入り込んできます。私たちにはその区別がつきません。私たち自身悪いものであったのですが、今は救いに入れられてかくまわれています。それなら、今悪いものに見える存在もまた神の深いご計画と憐れみによって良いものへと変えていただき、器に入れていただくということが起こるかもしれません。私たちにはそれは分かりません。世界の現状についても、今の私たちがすべてを知り、判断し、裁くことはできません。麦と毒麦の例えと同じように、終わりの日の神の正しく完全な裁きにお任せするということが私たちにできることです。正しい裁きが行われる、その日が必ず来る、真実は必ず明らかになる、神の御手によって、そのことは人の目には見えないこと、また多くの人が間違って理解していることについても、神が正しく判断してくださる日が来るということで、そこに私たちの希望があり、またある種の落ち着きが生まれます。私たちがすべてを判断し、何とかしなくてもいいということ、正しいお方にお委ねできるということは、どんなに安心な、また喜ばしいことでしょうか。しかもその裁きを行う方は、御子キリストを十字架におかけになって、私たちの罪をあがなってくださる恵みと許しの父なるお方です。感謝を持って、落ち着きを持って、この世界についても 神に信頼し、信仰の目で見ることができるように祈ります。で、またある人は、この引き網の例えというのは、私たち人間の一生を例えているというふうに言います。網を投げたときに、良い魚と悪い魚が一緒に取れるというのと同じように、私たちの人生もまた良い面、悪い面と思って持っていて、いつも完全、いつも正しくあるということができないところがあります。けれども、それでも諦めることなく、神のお喜びくださる生活を志し、見許しを求めつつ、祈りつつ、希望を持って終わりの日に向かって歩みます。神のご支配に私自身をお委ねすることができることは、弱くまた力のない私たちにとって励ましであり力です。で、このような例えをお語りになられた主イエスは、最後に弟子たちに問いかけられます。51節です。あなた方はこれらの事柄、ことが皆分かったか。弟子たちは分かりましたと言った。主イエスは私たちにも今朝、あなた方は天の国のこと、福音、救いの出来事が皆分かったかと語りかけてくださっています。ここでの分かりましたという言葉は、はいという一言です。弟子たちがはいと答えたように、私たちも主にお答えしたいと思うのです。で、主イエスはさらに続けて52節のようにおっしゃいます。だから天の国のことを学んだ学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。で、天の国のことを学んだ学者とは、ここで主のお話を聞いた弟子たちのことを表しています。あなた方は自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようだと言われます。で、新しいものと古いものというのは、旧約の教え、新約の教え、神の言葉を表すのだという人がいます。あなた方は神の言葉を知って、それを取り出し、独り占めすることなく、蔵から取り出してくる主人のように、他の人に渡し分けるように。私たちもまた、主イエスが弟子たちに語りかけてくださったように、救いに入れられた喜びを一人で味わうのではなく、蔵から取り出すようにして、多くの方たちに届け、共に喜ぶようでありたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。聖霊降臨日の恵みの中歩み始めました1週間を過ごし、再びここに集められ、6月の新しい月を迎え、早朝礼拝をお捧げすることを許されて感謝いたします。何にも代え難い美しい宝をいただいている私たち一人一人です。この宝を感謝しつつ、味わいつつ、お伝えしつつ、新しい月、新しい1週間を歩み出すことを許されますようにお願いいたします。それぞれ与えられている働きがあります。どうかその場で神様が私たちに与えてくださっている豊かな宝を共に他の方たちと味わうことができますように、どこにありましても救いをいただいている喜びに生きることができますように、困難な状況に置かれている方、助けを必要としているお一人お一人に、上よりの慰めと支えがありますように、孤独の中に生きる人たちが大勢いることを知らされています。どうか神様が与えてくださっている宝が、その人たちに与えられていることを一緒に覚える、そのような働きを私たちそれぞれが、それぞれに与えられている場所ですることができますよう、帰り身たちから与えてください。 この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。